聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書の箇所は新約聖書マルコによる福音書1章16節から20節、私の聖書ですと61ページです。マルコによる福音書1章16節から20節、拝読いたします。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んでゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。以上です。主の招きと題して使徒俊介牧師より説教していただきます。
ただいま、マルコによる福音書1章の16節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。で、この直前の15節のところで、主イエスはこんなことをおっしゃっていました。15節をお読みいたします。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。前回の説教でも申し上げたことですが、神の国が近づいたと聖書に言われるときに、その神の国というのはどこかの場所のことではありません。英語の聖書を読みますと、おそらく例外なくと思いますが、キングダムという文字が使われます。カントリーとかステートという言葉ではないんですね。神の国というのは神様の王国であり、神様の権威に服する民の群れが、すなわち神の群れ、神の国ということになります。そして実は自分こそがその神の国の民にふさわしいと、そんなふうに立候補できるような人というのはどこにもいません。人間というのは誰も神様の権威や神様のご支配の下で従順に生活するというよりは、どうしてもつい自分中心にものを考えてしまいがちなんです。今この地上を見回すならば、牧師も含めてです、誰一人その人だけで神の国を表せるような人というのはいません。みんながみんなどこか自分中心であり、自分勝手に気ままに生きてしまうようなところがあります。神の国の民ではなくて自分中心に生きている、そういう意味ではどこの国にも属さないはぐれ狼や一匹の虎のようなところがあるんです。ところが人間はみんなそうなんですが、主イエスだけは違います。主イエスは完全に神様の御心をご存知であり、そして神様の御心に従って歩んでいかれます。イエス様が神の国は近づいた、神様のご支配が今あなたのすぐそばまでやってきている、あなたはその神様のご支配に直接触れることができるほど近くにいる、イエス様がそうおっしゃったのは、まさしく主イエスが生きてこの地上を歩く神の民の第一号、正真正銘の神様の御国の民だからです。そしてこれが今日のところにつながるわけですが、 その主イエスがです。今日の箇所ではガリラヤ湖のほとりを歩いて行かれる、そういうふうに言われます。主イエスは湖のほとりを散歩でもなさってるんでしょうか。で、そうではありません。主イエスはですご自身がおいでになったことによって初めてこの地上に現実となっている神の国、神様のご支配のもとに生きる、そういうその国の民を探しておいでなんです。主イエスの方から招きの御言葉をかけてくださり、そして主イエスご自身も今実際に歩んでおられる御国の民として生きる生活を述べ伝え、それを受け継がせようとなさるんです。主イエスが神様のご支配を知らせてくださる、神様の慈しみの広さと御力の強さを知らせて、それに預かって生きる人々を招こうとなさっておられた。ちょうどその時にそこにシモンとアンデレの兄弟が湖のほとりで投網を打っていました。で、これは細かいことなんですけれども、後でこの二人の兄弟がシエスに従っていく時に網を捨てて従ったって、聖書にはそう書かれています。で、この網って、日本語になると、単数か複数か分かんないんですけれども、原文で読みますとこの網って複数形なんです。だからシモンとアンデレはどうやらこの時二人で一つの網を引いていたというのではなくて、二人がそれぞれに自分の投網を湖に投げて、岸辺に近い浅瀬のところに潜んでいる小さな魚を捕らえようとしていた。で、それがこの二人が漁師として漁に励んでいた姿だったようです。で、今日聞いているこの箇所が説教されるときにしばしばこれは説教の中で触れられることですので、前もって申し上げてしまいますが、19節のところでやはり2人の兄弟がシエスに目を留めていただき弟子に招かれます。ゼベダイの2人の息子ヤコブとヨハネがイエス様の弟子にされていきますけど、このヤコブとヨハネの兄弟の場合はシモンとアンデレと比べるなら同じ漁師といってもその経済状態は随分違っているんですね。シモンとアンデレは岸辺でそれぞれに投網を投げて、そしてその火の魚を狙っている、そういう生活をしています。ところがそこからしばらく歩いていく、だから時間はあんまり経ってないに違いないわけですが、シュエスがしばらく歩いていくとその先にいるゼベダイの子ヤコブとヨハネは何をやってるか、網を打ってるのではなくて船の中で網の手入れをしていたって、そういうふうに言われてます。ヤコブとヨハネのお父さんゼベダイという名前が出てきますが、このゼベダイという漁師は、日本風な言い方をすれば網元というふうに言っていいんだろうと思います。少し大きな船を自分の持ち船として持っていまして、そしてこちらの漁はどうするかというと、夜の間に湖の沖合にこにらして、そこで流し網をするんです。たくさんの魚を捕らえて、そして明け方に戻ってくる、そういう大手の漁師がゼベダイです。で、こちらの、ヤコブやヨハネの方の漁というのは、これは明るくなってからやってるんじゃなくて、深夜の間から明け方にかけて漁が行われ、明るくなったらその網を引き上げて、魚を網から外して、市場に売りに行くというのが、このヤコブとヨハネの漁ということになります。で、そして魚を市場で売ってしまった後、明るい時間帯には何をするか、大きな網を、流し網ですが、これを引き上げて水で洗って、そして魚が暴れて破れ目ができたところは丁寧に繕って天日に干した後、その晩の漁に備えて網を折りたたむ。19節のところにこの2人は網の手入れをしていたというふうに言われていますけれど、その網の手入れっていうのは、そんなふうに網を繕ったり干したり畳んだりする、そういう作業を表しています。 シモンとアンデレの場合には今実際に投網をしている最中ですから、果たしてこの日の獲物が手に入るかどうかまだわからない状態にあります。でそういう意味ではこの二人の兄弟はもしかしたら今日は何も取れないかもしれない、そういう不安を抱えながら、しかしまあ懸命に網を打っている、そういう姿です。一方ヤコブとヨハネの方はもう今朝方の漁は終わって漁獲が確かになっているんです。しかも市場に行って魚を売ってきた後でもう収入も確かになっています。そしてあとは今晩の漁に向かって鼻歌交じりに片付けと準備をしている、そんな様子なんです。ですからよく、シモン・ペトロ、アンデレ、ヤコブ・ヨハネは同じ漁師だったと言われますけど、実は同じ漁師といってもです。この2組の兄弟の間には経済的な、側面から言えば随分違いがあったんです。しかしそんなふうに違いがある2組の兄弟ですが、彼らには共通していることがあります。それは何かと言いますと、主イエスが彼ら一人一人に目を留められた、そう言われていることです。主イエスが一人一人に目を留めて、その人をご覧になって、そして弟子となってついてくるようにお招きになったという、そこのところはこの4人はみんな一緒なんです。16節のところではシモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった、イエス様がこの2人をご覧になったと言われています。19節のところでもまた少し進んでゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になった、そうここに言われているんです。この4人の漁師たちは誰一人として自分の方から先にシエスに気がついたとか、自分からシエスに従っていこうとしたというのではありません。いずれもシエスの方が先にこの漁師たちに目を留めご覧になる、そしてシエスの方から私についてきなさい、そういうふうにお招きになっておられるんです。でシエスは非常にはっきりした言い方で招きをなさいます。17節のところです。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう。イエスマンこうおっしゃったのはです、この4人に目を留めてこの4人が漁師だって分かっておられるからこうおっしゃったんです。誰に向かってもみんな同じように漁師になれってイエス様はそうおっしゃらないかもしれません。学生である人に向かっては私についてきなさい、あなたには神様に喜ばれる働きの道を示してあげよう、そうおっしゃるかもしれませんし、会社勤めの人には私についてきなさい、あなたの仕事が世の中で役に立ち神様に喜ばれるものとなるようにしてあげよう、そうおっしゃるかもしれません。神様に喜ばれるお医者様や神様に喜ばれる主婦や神様に喜ばれる商人や神様に喜ばれる祖父母や、その他イエス様はこの世のさまざまな社会階層や社会的な事情のもとにある人たちをご自身のもとにお招きになります。でその時にそういう人たちは全員が無理やり漁師になるというのではないんです。全員が牧師になるというのでもありません。むしろシモンとアンデレに向かってあなた方を人間を取る漁師にしよう、そう声をかけてくださったそのことというのは、その人がシエスに招かれ弟子になったとしてもやっぱり元通りのその人らしい生き方をしていくということを物語っているのかもしれません。でこれは少し先に十二弟子をイエス様がお選びになったというところでもう一度改めて触れることになることだと思っていますが、シエスはご自身の弟子たちの中に本当にさまざまな職業の人々をお招きになりました。 シモン、アンデレ、あるいはヤコブ、ヨハネのような漁師もいましたけれど、そうかと思うと徴税人のマタイがいたり、あるいは逆にそういう税金を集める仕事はローマ帝国の手先となる仕事だと考えて、そういう立場の人を暗殺しようとしてたテロリスト集団の人がいたり、で果てには弟子の間でそんなふうに反発するだけじゃなくて、イエスも裏切るイスカリオテのユダまでイエスマは弟子の集団の中にお加えになります。主イエスはこの世のさまざまな職業、さまざまな社会階層、あるいはさまざまな考え方をする人たちの間からご自身の弟子を一人一人目を留めてご覧になり、そして私についてきなさいってお招きになるんです。でそれはまるで神様がこの世の職業を一つ一つ、どんな職業にも、あるいはどんな生き方にも、それなりにそれぞれの意味があると、そしてあなたの務めも、あなたの仕事も、あなたの生活も必要なのだとおっしゃってくださっているかのようなんです。いろいろな職業や立場についてはいろんな人たちが招かれますが、しかし招きの言葉は非常にはっきりしています。私についてきなさい。これはすべての人に同じように語りかけられるんです。私についてきなさい。もうちょっと原文に即して丁寧に翻訳しますと、私の後をついてらっしゃいって、そういうふうにイエス様おっしゃってます。ですからイエス様の弟子になる、イエス様に従うっていうのは、イエス様のもとにしばらくいてです、そしてその思想や流儀、考え方や語り口、行いを身につけたら、あとは独立してあなたなりのやり方で生きていくのが良いって、そういうことではないんです。私についてきなさいってイエス様がおっしゃっている。実はこれはイエス様の方があなたと一緒に生涯歩んであげよう、そういうふうにおっしゃっていることでもあります。イエス様が一人一人を弟子にお招きになる、そのところでは常に実はイエス様の側の約束がついて回るんです。この私があなたの主になろう、主となってあなたと一緒にいつも歩んであげよう、そういう約束です。ですから今日のところで、ここでは4人の漁師たちがイエス様から招かれ弟子になっていくのですが、その弟子になったということはどういうことか。それはイエス様に従ったときに、実はその生涯にわたってこの4人がイエス様に伴われて生きる生活を歩み出したということなんです。で別に言えばこの4人はです、この4人がイエス様の中に何か深い宗教的な真理を見出してそれに従っていったということではなくて、こんなふうにはっきりと私についてきなさいとおっしゃる方だったら、よもやこの私を放り出してどっかに行ってしまうということはないだろう、そう信じてイエス様と歩みを共にしていくと決心したということです。で実はこの4人の弟子の招きがこんなふうに行われているということを聖書から聞かされますと、私たち自身の信仰への入り口もよく似ていると思う方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。もちろん今日ここに集まっている私たちはです、どういう経験が入り口になってシエスと出会い、シエスから招かれ従ったかっていう、その点は人それぞれだと思います。幼い頃に家庭の中でイエス様のことを知らされた方もいらっしゃるかもしれませんし、大人になってからイエス様のことを初めて聞いたという方もいらっしゃるでしょう。学校でイエス様のことを教えてもらったという方もいらっしゃれば、どういうわけか働いているところでイエス様のことを伝えてくださる人に出会った、そういう方もいらっしゃるかもしれません。そのイエス様との出会い方は私たち人間の側からすれば様々ですけれど、しかしです、そういうどうしてキリスト者であるのかという、そのいきさつは一人一人まちまちであってもです、私たちが 主イエスに従いキリスト者であることの一番の根拠や確かさは一体どこにあるのかといえば、それは私たち自身の中にないということはみんな共通してるんじゃないでしょうか。私たち自身の思いの強さであるとか、あるいは神様を感じる特殊な霊的な感性であるとか、あるいは聖書の教えを理解する理解の深さだとか、そんなふうにもともと私たちに備わっている何かが私たちとイエス様をつなぐよりどころであるというのではないように思います。私たちがキリスト者であることの一番の根拠、一番の確かさっていうのは、私たち自身の心の思いとか頭の考えじゃなくて、とても単純なことなんです。イエス様の方があなたと一緒に歩んであげよう、私についてきなさい、そうおっしゃってくださった。そしてそのことを素直に受け入れ信じた、そこに尽きるんじゃないでしょうか。イエス様の方が私についてきなさい、あなたと一緒に歩んであげるから、そう言ってくださってるんだな、そのことを信じることができるのであればです、いろんなことがまだわからないとしても、主イエスが生涯一緒に歩んであげようとおっしゃってる、その大事な土台のところはすでに知っている、分かっているということになるんじゃないでしょうか。そして実はこの日、この4人のお弟子さんというのはイエス様の弟子の中で一番最初に招かれている4人なんですが、この最初の弟子として招かれた人々がみんないずれも漁師だったということは大変示唆に富んでいると思います。ある説教者がです、この4人の弟子たちについてこんな率直な感想説教の中で語っているんです。この日主イエスから弟子に招かれた4人は、人間的に見るならあまりに頼りない人々ではなかったでしょうか。彼らは湖のどこに魚が潜んでいるかということは知っていても、自分が信じている事柄はこれだと言葉で説明できるような人たちではありませんでした。また前々から主イエスと知り合いだったために従うというような言われも何もない人たちでした。彼らはただ主イエスが私についてきなさい、そう言ってくださった言葉を聞いたのであり、そしてそれに抵抗できなかったので従うほかなかったんです。主イエスを信じて従うときに、最初からその従うということの意味や内容がすべて分かっていなくても、とにかく従うということでこの4人は十分だったんですって、そういう説教してるんです。イエスも信じてついていくときに、自分がそのついていく従うことが何だか分かってないなんていうのはちょっと気をつかれるような言い方だと思います。でもよく考えてみると、なるほどそうだって思わされるんじゃないでしょうか。信仰を持つっていうときに、私たちは普通はです、自分が何を信じているのか、またどんなふうに信じているのかを分かっていなきゃいけないって、そう考えがちです。で、確かに自分が何を信じているのか、その中身が何も分かってない、あるいはそれが分かるっていうことはどうでもいいことじゃなくて、大事なことには違いありません。しかしです、その一方で私たちの心です、私たちの思いであったり、私たちの気持ちであったり、私たちの考え方っていうのは不動のものなのかって考えると、決してそうじゃないと思います。私たちがいろんなことを理解したとしても、あるいはイエスも救い主だと信じたとしても、その私たちが思っている心とか理解というものは決して不動の揺るぎないものというんじゃなくって、本当にしばしば移ろいゆくようなところがあります。自分の人生で昨日までは思いもかけなかったような出来事が今日持ち上がった、自分が今まで知らなかったような経験をさせられた、 そういうことでも私たちは本当に人生観が揺さぶられたり、自分自身というものがすっかり動揺させられてしまうということを経験します。でその時に確かなものは何か、自分が何を分かってるかじゃないんです。分かんなくなるかもしれない、そういう時が来るかもしれないけど、それでもなおそういう私を招いてくださっている方がおられる。そしてその方が本当に私たちを必要として、私を生かそうとしている、その事実は変わりないっていう、その点が本当に私たちの拠り所になる、そういうことなんです。今日の箇所で言えば、シモンやアンデレやヤコブやヨハネが何を考え、どんな立派な信仰理解をシュエスについて抱くようになったかということじゃなくて、ただシュエスの方がこの4人に目を留めておられる。そして率直に私についてきなさい、そう言っておられる。そのことが本当に大事な変わることのない点なんです。どうしてイエス様が最初に漁師を、一番弟子にお招きになったか、それはイエス様と私たちの結びつき、つながりっていうのが、人間の側の言葉にできるような信仰理解とか思いの強さによるんじゃなくて、ただイエス様によることなんだということがはっきりする。そのために、それだけじゃないかもしれませんが、しかしそのことを非常にはっきり表す、そういう相手をイエス様は一番弟子として選んでおられるんです。で、思えば私たち自身の信仰もそんなところがあるんではないかと思うんです。この4人の若者がどうして招かれたとき率直にシエスに従うことができたんだろうか。世の人々はしばしばその点を問題にします。大変不思議だって思うんですね。初めて会った人から急についてこいなんて言われてついていくはずがない、そう思う人が、まあ、ほとんど、確かにそれはそう思うだろうと思います。ですから、多くの人はこんなふうに考えたりします。ここに言われてないことなんですが、実はこの4人の弟子たちとイエス様は前々から見知っている知り合いだった。そして何かの付き合いがあって、どうしても断りきれないようなことがあったんだ。でそういうふうに言いたくなる気持ちは分かるんです。それだったらついていくことは分かる。でもそうじゃないとしたらですよ、本当に初対面でいきなり出し抜けに、イエス様がただ弟子たち、漁師たちに目を留めておられた、そして私についてきなさいと言われて、それで従ったというならどうにも分かんないっていうんです。でこれ確かにです、私たちがただ頭の中だけでこの場面を思い巡らしてお話のように考えている限りはどうしても分かんないだろうと思います。しかしです、実際はどうだったのか、イエス様は物語の中でこの4人に現れているんじゃないんですね。実際にこの4人の前にご自身の身をさらして出会ってくださって、そして私についてきなさいってそうおっしゃってるんです。そしてこのついてきなさいっていう言葉は、ただ弟子たちの服従を求めている、そういう言葉ではありません。もしそれだけのことだったら、私たちは誰と出会ってもどんな出会いをしてもついていくなんてことにはならないでしょう。そうではなくて、主イエスが私があなたと一緒に生きてあげる、本当に一緒に生きてあげるから、あなたは私と一緒に生きるようになりなさい、そういうふうに招いてくださってるんです。シエスの招きってのは決して物語ではなくて、実際にです、実際にあなたと一緒に生きようってそうおっしゃってくださっているシエスの招きなんです。そのイエス様の言葉を本当なんだと信じて、そしてイエスマン、この私と一緒に歩んでくださるんだ、そのことを聞き取って従う人は、生涯にわたって歩んでくださる方とともに新しい道に踏み出すということがそこに起こるんです。人間にはどうしたって自分中心のところがあります。イエス様じゃない他の人であれば、あなたと一緒に生きてあげようとか、あなたと一緒にいてあげよう、これは言葉としては美しいですけれども、どうしたってそうならない時がやってきます。 その言葉を出したときは本心でも、後々心変わりがする。そんなふうに人間の決心にはほころびてしまうことがあります。でも、主イエスは違うんです。主イエスは神様の御心をご存知で、そして神様の支配が今あなたのもとにやってきている。そう語ってくださって、神様の国のこの地上における第一号としてイエス様が私たちの前にやってきてくださっているんです。そしてイエス様は神様に愛されている者として漁師の一人一人を招いてくださる。漁師だけではなくて、ここにいる私たちもみんなそうやってイエス様に目を留められ、そしてイエス様からあなたと一緒に歩んであげよう、あなたは私についてきなさい、そういうふうに招かれて、それぞれの人生のどこかでそういう招きを受けて今従うものとされている。あなたを人間の取る漁師としよう。あなたが本当に今まで歩んできたあなたであり、そしてまたこれから本当に神様に喜ばれる、神様の必要とされる、そういう仕事に就くものとしてあげよう。あなたは私に従ってきなさい。イエス様がそんなふうに私たちを招いてくださり、今日の生活の中を生きるようにしてくださることを聞き取りたいと思います。イエス様が共に歩んでくださる幸いなものとしての歩みをここから歩みたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは聖書を読んで主イエスのことをさまざまに思い巡らし、そのうちにイエス様ご自身が私たちに直に招きを語ってくださっていることを忘れて、自分が言葉を読んでさまざまに思いついた思いつきや考えたことが真理であるかのように感じてしまう時があります。しかし聖書は、その聖書自体が尊いのではなくて、主イエスキリストが弟子たちと出会ってくださり、弟子たち一人一人をイエス様のもとに招き、そして神様の民として生きるように、神様の御国の民としようとしている、その招きの出来事を語っています。どうか私たちがそういうあなたからの招きを聞き取ることが許されますように、どんな時にも主イエスキリストが私たちと共に歩んでくださる方として一緒にいてくださり、そのために十字架にもおかかりになり、またよみがえって私たちに現れてくださっていることを覚えることが許されますように、私たちのこの地上の生涯はどのように持ち運ばれるかわからないところがあります。特に世の中が今のように不安であり、そして目に見えない疾病が私たちの間に忍び込んでくるように思えるときに、私たちはいよいよ不安を募らせますけれども、しかしどんな歩みをなすにしても、あなたが私たちをご存知でいてくださり、私たちの生活を必要なものとしてこの世界の中に置いていてくださり、そして終わりの日に、あなたのもとでよくやった、あなたは良いしもべとして精一杯生きたと、そのようにねぎらってくださるところに向かって、またそこであなたの御業を賛美し、あなたに感謝する生活に向かって持ち運ばれていることを、どうか私たちに覚えさせてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストを通して私たちに与えられたあなたの恵みを、どうか豊かに受けることができますように、私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。